始まりました。3の作品に配信される採用楽しむポッドキャスト番組採用 F4 のお時間です。今回のですねお相手はプロジェクト採用の田中慎吾の他に、1名ですねゲストの方をお招きしております。ステンドグラス作家で、あります木村陽介さんことモクソンさんです。モクソンさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
いやついに出てしまった採用 FM に。
いや前々から、はい、いつか出ていただきたいなと思っていたので、はい、
そうですね、はい、DM の方ではいろいろとやり取りをさせていただいてました。はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと最初に、僕の方からですね、モクソンさんについての、ご紹介をさせていただきたいんですけども、冒頭申し上げた通りのステンドグラスの作家さんということで、はい、なんとですね採用 FM の1周年記念のタイミングで、SAU というロゴを配したですねステンドグラスのオーナメントをなんとプレゼントいただきまして、大変素敵な作品をご提供いただいたんですけども、はい、その説はどうもありがとうございました。
もうなんか勝手に送りつけたようなね形でしたけど、はい、
本当に、嬉しかったんですけど、でそういうステンドグラスのですね作品を、いろんな形で作られている中で、実はポッドキャストもですねつい最近まで配信されてたところで、結構その、はい、気になるお題というかテーマが多い方だなと思っていて、やっぱりこうその中でもね採用を飲み始めているということでぜひゲストに呼んでお話いろいろ聞いてみたいなと思っていたので、はい、今回ちょっとこういう機会をいただいた形になります。
いやありがとうございます。お招きいただいて、
はい、はい、じゃあちょっと僕の紹介だけだとどうも足りないと思うので、はい、モクソンさんご自身からちょっと簡単にこんな人間ですみたいな話をちょっといただいてもいいですか。
はい、じゃあ自己紹介させていただきますね。はい、はじめましてモクソンと言います。静岡県の東部に在住でして、28歳です、うん、はい、で本業はですねステンドグラス作家と言いつつももう一つグラフィックデザイナーで、ロゴだったりですねフライヤーをちょっとデザインさせていただいてまして、はい、大学でね東京に出てたんですけどやっぱりこう静岡生まれ静岡育ちっていうことで自然がやっぱ必要だなと思って大学卒業してからこう静岡の実家に帰ってきて今、はい、暮らしているような感じですね。はい、
どういう感じですか。
はい、はい、
ありがとうございます。そうですねモクソンさんっていうのはこうあだ名なんですよね。だから
そうですね、さっきも言っていただいたポッドキャストやってる時の、ラジオネームというか、うんうん、はい、さっきもフルネーム出ちゃってるんですけど木村ですね。木村をこう音読みしてモクソンと、うんうん、はい、そういう名前でやらせてもらってましたね。はい、いや
僕も高校の時の世界史の先生が、
はい、
竹村っていう先生で、
はいはい、
竹村だからチクソンだったんですよそれで一発で分かりました。だから
すごい、これ絶対聞かれるんですよ、なんでモクソンなのって、
はいはい、
結構木村だからキムって呼ばれることが多いんですけど、
あ確かに確かに、
そこあえてちょっと変化球でモクソンにしたんですけど、すごいさすがですね。
たまたまそんなところでもちょっとこう親近感をですね、はい、ちょっと湧いてしまった
モクソンチクソンで、はい、
そのね、なんか脱線、いきなり脱線してますけど、なんかチクソン先生がね面白かったんですよ、めちゃくちゃ。
やっぱ社会系の先生って面白いですよね、
は
い、
うん、今でもねすげえエピソードがいろいろ思い出されるんですけど、はい、いろんな社会のことを教えていただきましたよ、ということで、すいません、はい、ということで今回モクソンさんをですね、ゲストにお招きして、はい、2回にわたってですねちょっとお届けしていきたいなと思っているんですけど、はい、まずは採用についてというところで まあ、ステンドグラス作家でありグラフィックデザインをされているそのモクソンさんが、まあはい、すごく左右 FM のことを推してくれていてですね、ご自身も左右を飲まれているということなので、まあ、ぜひそのモクソンさんとその左右との、まあ、接点であったりとか、
はい、
まあ、おすすめの飲み方みたいなものとかですね、なんかそのあたりをぜひモクソンさんの方から教えていただきたいなと思っているんですけど、
はい、
そもそもこう左右というその飲み物には、まあ、どんな形で出会ったというかですね、きっかけとかなんかあったんでしょうか。
きっかけですね、一番最初はですね、
はい、
伊豆に住んでた時に結構家がこう何ですかね、隙間風が入るような寒い家だったんですよ。
お、
はい、それで冬がまあ結構寒くて、
はいはい、
その暖を取るため、はい、っていうのが一番最初、そのまあ左右というか、まあ、その時はそんな10分も15分もこう煮沸してなかったんで、まあ、お湯を飲んでたような感じなんですけど。はい、それがそう左右というかお湯との出会いでして、う
ん
う
ん、
はい、でそこからこう左右としてこう少しずつ認識するようになったのが、うん、2020年の春先にコロナ禍になったじゃないですか。
はいはい、なりましたね。
はい、その時に、まあ、免疫力を上げる方法をいろいろ調べてた中でたどり着いたのが左右でしたね。体温が上がると免疫力もこう上がるっていう風にね出てきたので、うんうん、あ、まあただでできるしこれちょっと取り入れようって言って飲み始めたのが、はい、始まりでした。
うん、その隙間風の時代は、
はい、
いつ頃ですか。それは
それは2018年とか19年とかそれぐらいですかね。はい、
じゃあその辺からこうだんだん温かい飲み物というか体を温めることにこう少しずつ気がついてい
ったみたいな。そうですね、はい、体温、お湯でこんなに温まるんだみたいな、
うん、
はい、ね、体の中芯からこうじわーってこう来る感じが、はい、すごいなっていう風になって、でもその時はまだ始めたての頃はだからケトルでこう、
はいはいはい、
沸騰させたお湯っていう感じでしたね。
で、まあ、コロナが大きな影響となり、
はい、やっぱそうですね、いろいろ見直すきっかけにはなりましたよね。食生活もだし、そういう左右っていう昔からある知恵だったりとか、
うん、
はい、そういうところも、うん、まあだからいいターニングポイントでもあったっていう感じですかね、コロナ。はい、
素晴らしいですね。
はい、
いや、なんかどうですかね、左右を、まあ、今とこ毎日飲んでる感じなんですか。
いや、前あの番組に
いただきましたよね、
いただいた時もあったんですけど、はい、はい、暖かくなってくるとちょっと左右との距離ができてしまうんですけど、うんうん、みたいなところで、はい、いろいろこうね左右界の諸先輩方からアドバイスをいただいたんですけど、
はい、
はい、それでそのアドバイスいただいた時は結構またこうね距離が近くなってたんですけど、うん、また7月とか6月のすごい暑い週があったじゃないですか。あそこで結構またちょっと離れちゃいましたね。
あ、まあでも、はい、なんて言うんでしょう、本当に自分のいい距離感で付き合っていけばいいかなと僕は思ってるんで、うん、暑くても無理して飲んだら逆にそれストレスになるなと思ってるんで、
あ、
まあ、ストレスをかけるのが一番人間に良くないと思ってるんで僕は。
そうですね、はい、
無理に続けるよりも本当に、はい、まあ欲しい時に飲むっていうかね、なんかそれが一番いいんだろうなと思ってるんですけど、
うん、はいはいはい、でもあの時のアドバイスでいただいたその夏になると冷たいものをよく食べたり飲んだりしてしまうのでこう内臓が冷えてしまうっていうところをいただいたんで、うん、冷たいものはだから飲まないようにっていうのを心がけてますね。左右を飲まない代わりに冷たいものも取らないと、うんうん、はい、
そう、圧倒的にやっぱりね夏場って冷たいものを取りますよね。
そうですね、いやもうキンキンに冷えた麦茶とか美味しいですもんね。そうそうそうそう、はい、
無意識的にもう手が伸びちゃうっていうか、
そうですね、うん、だか からまあどうしても冷蔵庫の麦茶飲みたいときはちょっと水道水とか水で薄めるというか温度をでちょっと常温近くして飲んだりとかはしてますかね。うん、
まああとやっぱこうクーラーのね部屋にいたりとかすると体から、ね、冷えてくるんで、
うん、
なんかそこに置いておくっていうのは一つありだなとやっぱ前から思っていて。
そうですね、うん、確かに外出た先とか結構ね、あの商業施設だったりやっぱクーラーつけてるとか多いんで、そういうボトルでまあ持ち歩くっていうのは一つ手なのかもしれませんね。
僕なんかあの今もですけど腹巻きしてますからね、ずっと。
あ、すごい、夏もしっかり、はい、あ、素晴らしいですね、さすが。
取りつかれたように腹巻きしてますからね。
僕はもう季節限定のお仲間ということですね、そしたら。はい、
というわけで
腹巻きか、はい、
まあやっぱすごくね、その年中体をどうにかして温めておくみたいなことが結構大事だなというのだから、うん、あのまあ、夏場でも白湯は飲んだ方がいいと思っているわけなんですけど、
はい、
なんか白湯をあれですね、モクソンさんが飲み始める前と飲み始めた後で、はい、なんかこう、はい、世界の捉え方が変わったなみたいなこととか、なんかそんなことってあったりします？はい、こんな抽象的な話をしていいのかわかんないんだけど。非常になんか気になっていて、そういうのってなんか、
はいはいはい、世界の捉え方、
世界の捉え方というか、まあ、価値観とかですかね。だから
そうですね、でもやっぱ一番最初その体温が上がると免疫力も上がるっていうところにそれを知った時はすごくびっくりしました。これ紐解くと、その風邪になった時とかにこう熱が上がってっていうのは、うん、結局そういう免疫力を上げるためっていうところで、うん、なんかこう人間の体ってちゃんと理にかなった働きをするんだなっていうのが、うん、その白湯きっかけでそれを知った時にすごくびっくりして、はい、それはなんか例えばこう筋トレの、ね、筋トレした後にこう筋肉痛になって超回復だったりとかも、うん、なんか全てのこう体に起こる作用みたいなものはこう意味があるんだなっていうところをそこから意識するようになりましたね。
すごい、
はい、
それはめちゃくちゃなんかインパクトありますね。
いやもう本当にすごいなって思いました。人間の体、それも無意識にやってることなんで、はいはいはい、なんか余計にすごいなと思って、
はい、でも僕もですね結構似たような、はい、意識の変化があって、なんか白湯を飲み始めたタイミングとかと、こうサウナが好きでよく行くようになったタイミングから、
はいはい、
なんかこう人間の体にめちゃくちゃなんか意識が向くようになったんですよ僕は、
うんうん、
結構それはモクソンさんと近い気がしていて、
はい、
でなんか今いろんな資源の無駄遣いをしてるとかいう世界になってきてるじゃないですか、世の中的に。
はいはい、
その一方で人間のその身体資源ってまだ全然未開発のところがいっぱいたくさんあって、それはまあ脳にしても体にしてもいろんなところがそうなんですけど、自分自身分かってないことがたくさんあるなってちょっと思うようになってですね、自分の体について。
そうですね、
でそこの身体資源のなんか開発にこう没頭できるようになったら外に資源求めなくなんじゃないのかなみたいな極論だけど、なんかそんなことをちょっと思うようになってですね。
わかります、はい、そうですね、いや本当にもう体のなんていうんですかね、まあそういう免疫もそうだし、うん、体の使い方一つにしても、うんうんうん、はい、なんか僕結構ランニングをするんですけど、
はい
はい、ボーン・トゥ・ランっていう外国の本がありましてですね、はい、一時期こうベアフット走法っていって裸足の人が、原住民族が裸足でこう走る、
うんうん、
走り方がこう一番膝だったり関節にこう負担がない走り方、うん、従来のその理にかなった走り方だっていうことが書いてある本で、うんうん、 なんか結局こうランニングシューズのそのソールのクッション性があるから多少こう足に負担がかかる走り方ができてしまっているゆえに怪我が起こる、
うん、
なんかそこも結局なんかこう資源というかこう豊かさにこう甘えすぎてて体が持てる本当の力みたいなものを使えてない、
うん、
だからなんかそうですね、外に意識行く前にまず自分の持ってる力だったりっていうところ、うん、そこにフォーカスするのってすごくなんだろう、こう掘り下げがいがありますよね、うん、
あります、うん、あります。
でそれをこう気づいたり見つけた時っていうのはすごくなんか神秘を感じるという
か、わかります、それはす
ごい、うん
うん、なんかそのさっきの体温を上げることの意味みたいなのに、まあ、僕もやっぱりその白湯を飲んだりなんかその血流を改善することの意識がすごく高まっていて、
はい、うん、
血流を良くすることみたいな、ね、
はい、
で筋トレとかやっぱ走ることとかは僕も時々するんですけど、なんかそこの意味合いもなんか結局熱を生むのは筋肉であるみたいな、すごくそのシンプルなあのことなんですけど、なんかそこにこう左右のこととかいろんなことがこう結びついていった結果、なんかめちゃめちゃ筋肉大事やみたいな、なんか そういう、 こう捉え方にやっぱ変わったのは結構でかかったかなと思ってるんですよね。
そうですね、しかもこう筋肉でもアウターとインナーって2種類ありますもんね、うん、それなんかこうどっちもこう適材適所で使えるようになるとより良いみたいな、うん、なんか難しいですけどね、
まあまあ、
こうみんなにこう意識を向けるっていうのは、そう、でもやっぱそうですね、運動って大事だなっていうのも思いました。うん、うん、
分かります。
はい、いや奥深いですね。
奥深いんですよ。
はい、いやそれに気づかせてくれた白湯はもう本当に僕の中ではすごいきっかけですね。
まあ、今回そういうわけで白湯のあれですね、オーナメントをですね、
はい、
本当に素敵なやつを作ってくださったんですけど、
はい、
それはどうしてこうなったみたいな話っていうかいや本当に嬉しすぎてというかですね、ありがたき幸せですな感じなんですけど、
はい、そうですよね、びっくりびっくりですよね、あれね。
いやびっくりですよ、てか絶対僕の頭から生まれてこないようなアイデアだしああなるのかみたいな。
そうですね、1周年が過ぎた1週間2週間ぐらいでしたっけ。
そうですね、そのぐらいですね、うん、
そうですよね、それぐらいに僕が突然こうタナシンさんにこうインスタの方で DM を送らせていただいて、そうそうそう、1周年記念でこうステンドグラスのオーナメントを作ったんですけど住所教えてくださいみたいな怪しい DM を突然送るっていうね。いやーそうですね、開発経緯ですかこのオーナメントの、はい、
なんかいろいろインスタでその後ね、まあ、なんか制作工程をちょっと載せてくれていたので、
はいはい、はい、
それも本当に見れて面白く読ませていただいたんですけど、
はい、
なんか見れば見るほどとんでもない工数がかかっているっていうことだけは分かっていて
そうですね、ステンドグラスは割と、はい、工数がありますね。
いやそこにこう時間を、ね、有限な時間だと思ってるんで人って、
はい、
なんか時間を抑えていただいたこと、はい、本当に、申し訳なくもありがたいなと思っていて、
あいやいやいやいや、はい、これきっかけですね、まずなんか自分本位的なところからいくと、うん、まあ、結構まだ僕ステンドグラス作家としては駆け出しな方なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、なんかこう、まあ、お金をいただいて制作するっていう機会が本当にまだまだなくて、でそこの仕事にこう結びつけるにはやっぱ制作事例がたくさん、うん、いろんな制作事例があった方がいいなっていうのがあって、うんうんうん、まあ、もちろんその作ったことない形を作ることで自分の中でもこう引き出しが増えてくるので、うん、 って思った中にいつも聞かせていただいてたさゆFMさんがなんと1周年とってなりまして、こう前々からあのロゴめちゃめちゃいいなっていうふうに思ってたので、はいはい、こうグラフィックデザイナー的にもあれはもうすごく来るものがあったので、はいはい、あ、これちょっとガラスで作ったら面白いんじゃないかと、はい、っていうところから始まったんですね。あの、はい、でそうで、もう一つの理由としては、まあこうもともとケトルで沸かしたお湯を飲んでた僕に、うん、こう茶湯という概念をこう自分の中でこう整えてくれた茶湯 FM っていうものに、何かこう何て言うんですかね、こうタナシンさんもこういろんなクリエイターさんとコラボしたいみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、ってのもあったんで、こう自分からこうお礼の意味も込めて立候補しちゃおうと思って。
あ、素晴らしい。もう
はい、
本当に何でしょうね、あのそういう僕の意図をうまく汲み取ってくれてたというか、はい、なんかそれも嬉しかったしあの何せそのあのロゴをですね、その、
はい、
ある意味こう再解釈して自分の得意技と組み合わせてみたい な, なんかそうい う, こうプレゼンテーションの仕方が本当に素晴らしいなってちょっと思ってしまって、
うん、はいはいはい、
僕もいろんなあのクリエイターの方々とちょっとこうやり取りさせていただくことはあるんですけれど、はい、ステンドグラス作家さんはいないですね、今まで。
なかなかお会いすること多分ないですよね。なかなかいない
。
僕も同年代ではまだお会いしたことはないですね、
はい、
うん、
いや、まさか僕の人生にそういうな人が現れるとは全く思ってなかったんでやっててよかったサイビューフェみたいな、そんな感じですよ。
そう言っていただけても本当嬉しいですね。
だって、はい、あの U のところの、 あの透明にしとくあのアイディアとかも最高すぎますからね。
いや、もうあれはもうロゴを見て一目で思いついちゃって、もともとなんていうんですかね、こう景色のステンドグラスの作パネル作品を作った時に、空の部分が本当に空だったら面白いなっていうのが一つあって、でそれをちょっと今回も応用させていただいてる感じなんですけど、そうロゴのね U の中がこう青くて、
そうそうそう、
実際ねこう湯飲みに茶湯が入ってるようなデザインじゃないですか、うん、あれで、それがあのそこのとこだけ透明なガラスで作らせてもらったんですね、うん、でそれをこう窓辺にオーナメントとしてかけていくことによって、うん、その日の空の青がそこに入る、うん、それがなんかこうなんとなく空を眺めるにしても、うん、そこを通して見ることによってなんかその日の空の色をまた違う角度で楽しめるんじゃないかなっていう。
素晴らしい、
はい、夕焼けになった時にはもうほうじ茶みたいな感じになっちゃいますけどね。
確かにそうですね
、はい、
素晴らしい。本当こうあれですよ、番組のコンセプトである茶湯を楽しむにぴったりの、はい、ツールです。
本当にそうですね、あれ眺めていただきながらこう左右飲んでいただいたらもうひとしおかなって
、ね、いやひとしおですね、
本当に。
はい、素晴らしい。いや本当にあの、いや駆け出しとは思えないクオリティだと僕思ってるんですけど、
なかなかそうなんですよ。さっきも言わせていただいたんですけど、工数がなかなか多くてですね、うんうん、まあ、タナシンさん多分あのインスタ見ていただいたので分かると思うんですけど、まずこうパズルのピースみたいに一つ一つのガラスピースっていうのをこう切って削ってこう形を整えていかないといけないですよね、ステンドグラス作るときって。あれがなんていうんですかね、こう一つのこうカーブの R を取っても、まあ、ちゃんと同じカーブとして一致してないと結構そこに隙間ができちゃって、
そうですよね、
はい、でガラス同士をこう最後鉛でこうハンダ付けするんですけど、
そうそうそう、
隙間が大きいとそこの隙間の中にあのハンダがどんどん流れていっちゃうんで、そこをねこういかに緻密に組み上げるかっていうところはよくもう精神を使うところですね、ステンドグラス作る中で。
あれってちなみにあの一発なんですか、要はあの間違ってそのもう一回作り直してみたいな、そういうテイク2とかテイク3とかなんかそういうのが発生する作業なんですかね、やっぱりあれって。
たまにありますよ。
たまにある。
その、なんていうんですかね、こう、くびれの部分がすごい細いカットをするときに、そこにちょっと力が余計に入りすぎちゃって、そこが折れちゃうとか。ってなると、また一からそのピースを切り出す必要があるんですけど、はいはいはい、今回、その、左右 FM のロゴに関しては、まあ、一発で。
すごい。はい、
結構そこもあのコツがあって、こう左右のアルファベットの SAU の部分がこう2つに分割されてたと思うんですけど、はい、あれが例えば U のとこだったりすると結構なんていうんですかね、カーブが奥の方にあると思うんですか、このそこを切り出すことはできないので、こう U の真ん中の部分で一回線を入れて割り付けをして、2つのピースで U を組み上げるみたいな、
はいはいはい、
こうここが何て言うんですかね、こうステンドグラスらしいこう線の入り方出たりとか、まあ、その線の入れ方によっていろいろ逃げ方というか、
うんうん、
はい、ありますね、うん、
なんかこれってあれですか、そのモクソンさんが、どこかで習ってたりした技術なんですか、独学？
僕はそういや、市内に、先生がいましてですね、はい、その方はあのもうバリバリこう建物のステンドグラスとかをやるような本当に職人さんの方なんですけど、その方にいろいろ教えてもらいつつ、まあ自分でこう作りたい形があった時はこう自分で考えながら、あの分からなかったこうどうすればいいかっていうところはこう先生にこう知恵を拝借するみたいな感じですかね。
なんか左右の飲み物とか作れちゃうんじゃないですか、そのうち。
あー確かに作れるのかな、
ステンドグラスとかで。わかんないですけど、まあ、僕は勝手にちょっと想像しただけなんですけどね。
そうですね、ハンダの種類がこう鉛だとこう体に有害なものなので、まあ、スズのハンダとかこう無害なものでだったら作れるのかな、
まあ、あるいはなんかこう陶器とのね、なんかちょっとこう融合というか、
はいはい、
なんかそういう形で器を作るとかもなんかゆくゆくはあるのかもしれないなとちょっと勝手ながら思ってたんですけど、
そうですね、あとコースターとか作ってらっしゃる方
もいます、ね、あーコースターそうですね、確かに、
うん、そうですね、まだまだいろいろステンドグラスで採用を楽しむ余地はありそうですね、
ありそうですね、
うん、
なるほどね、いや素晴らしい、
いやいやいやいや、こちらこそ楽しい機会をいただいてはい、
でもあれですね、ちょっとどんどん作っていただいた左右のオーナメントを、まあ、一つの実績に使っていただいて、
はい、
あのモクソンさんのお仕事が増えていくことを、まあ、こちらからもちょっとこうサポートできたらいいですね、なんか
ありがとうございます、なんかねまたいろんな形でコラボができたらいいなっていうふうに思ってます、はい、
いやマジでクオリティ高いと思ってますから僕は本当にアイディアといい、本当に、うん、
そうですね、なんかやっぱあのこうゴシック体じゃないですか、うん、あのフォントが、なのでこう周り縁取るところもちょっと太めというか、うん、ごつめに作って、でもこうロゴ本体を邪魔したくないので上につけてるチェーンはこう細めのボールチェーンでとか、いろいろ随所に、はい、こだわりを散りばめつつも、
さすがこうねデザイナーさんだなって感じなんですよその辺が、
やっぱそうですね、サイズにこだわるのが必要ですよね、一番大事というか、うん、
でそういうのってなんか読み取れる人は読み取れるけれども、なんか言わないと分かんなかったりとかすることも結構多いじゃないですか、
あはい、そう、でもあんまりこう自分からは
言いたくないみたいな、
言いたくないというか、はい、
そう、それはなんかいろんなデザイナーさんがそうだなとちょっと思ってるんで、
同じクリエイターさんにこうやって読み取っていただけるともうなんか、うん、ああ来た来たみたいな、そうそうそうそうみたいな、うんね、自分の中でこうどんちゃん騒ぎになっちゃうんですけど、はい、いやいや、
さすがって、いやいやいや、なんかあの作品の素晴らしさはやっぱりあのテキストで書いてもよくわかんないから、 多分こう音声で喋りながらお伝えした方がいいなと思っていたんですよ、僕は。
ああ、まあそうですね。はい。間違いないですね。
やっぱあとはそうですね、なんか実物を見てもらえるような機会を、
はい、
設けていきたいと思っていますんで。
あ、DM でおっしゃってた例のあれです
ね。例のあれを、はい、今年秋冬あたり
に
ちょっとやろうかなと思ってます。
はい、その時はまたちょっとお力添えさせていただきます。、はい、
静岡からだと遠いかもしれないですけどね。
いやいやいや、はい、
というわけで、まあ、だいぶあのステンドグラスの側面のちょっとお話をだいぶさせてもらったんですけど、
はい、
最後にですね、あの、まあ、モクソンさんがいろいろ白湯飲んでいく中で、あのご自身で工夫されてることとか、はい、まあ、こういうシーンで飲むとうまいとかですね、なんかいろいろ多分終わりなのかなと思っていて、はい、でまだ28歳というこの若さで白湯を、はい、白湯に目覚めているこの男性がですね、どういうこだわりを持って飲んでるのかみたいなことをちょっと知りたいなと思っていて、なんかもし工夫の仕方とか環境とか道具とか、はい、なんかお気に入りのものがあったらちょっと教えていただきたいなと思ってるんですけど。
はい、そうですね、じゃあまずちょっとせっかくなんでこう道具から紹介したいかなというふうに思ってます。
ありがとうございます、
はい、まず僕がこう白湯をよく飲んでる湯飲みですね。
お、
湯飲みがこちらになります。
なんか青みがかったあれですか。
はい、これあの同じ静岡東部の焼き物をやってるお友達の作家仲間の方が、はい、作ってる湯飲みというかスープカップというか、なんかまあいろんな形で使えるんですけど、このねちょっとぽってりした感じが、はい、この白湯のなんていうんですかね、白湯っていう白湯を飲むっていう時のイメージにすごいぴったりかなと思って、まあマグカップとかもいろいろ持ってるんですけど、あえてこれで飲んでますね。
すごいぴったりですね、それ白湯飲みに。
これはあれですかね、なんかツイッターとかに写真を田中院さんにお送りしてとかの。
ああ、そうですね、確かに、うん、
はい、
すごく素敵な 青の器、はい、
そうですね、うん、やっぱこう飲む湯飲みだったりマグカップによってもその、まあ、感じ方とまでは言
わないですけど、いや、分かります、
なんか自分の中でのその気分が違いますよね、
うん、それだけでうまいと思うことがありますからね、なんかね、
はい、こうクリエイター仲間のものを使うことによってなんかいいですね、友達の存在も感じるしみたいな、これ使わせていただいてます。はい、で僕は鉄瓶はちょっと持ってないんですけど、まだ、はい、茶を沸かすときはこのカリタのコーヒーですね。はい、これを使ってますね。はい、あんまりなんかアルミとかでこうグツグツシャフトしちゃうとアルミが溶け出して良くないみたいなのも聞いたので、
うんうんうん、
まあ、ステンレスだしこれでいいかな当面はと思ってこれを使ってますね。これもこうハンドルのところが
作
っていくごとに、はい、こう手の油だったり、はいはい、色が出てくるっていうので、結構もう 5,6 年ぐらい長く使ってますね。5,6
年長い、
はい、いいですね。これもなんか
それ直火ものの直火でいけるんですよね。
あ、はい、コンロでいってますね。はい、
あ、でもそのタイプで飲んでる人は初めてかも。
そうですね、なんかゆくゆくだからやっぱ鉄瓶いいなとか思ってて、うどうせならこう東北の方にこう鉄瓶探しの旅に行きたいなとかは思いつつ、
行った方がいいです
ね。はい、そうですね、いやもう本当にこう田中さんのあの鉄瓶会を聞くたびに思いますね、うん、行きたいって。
まだまだまだまだ鉄瓶はですね、僕もちょっと奥深くすぎて知らないことばかりなんですけど、実はあの採用 FM でももうちょっと鉄瓶についての話をしたいとは思っているんですよ。 もうちょっといろんなバリエーションの手摘みの話をしたいなと思いながらもやってないっていうね。まあそんな状況です、
はい、楽しみにしてます。あとは環境、環境ですかね。
まあ何でしょう、例えばこう公園で飲むビールはうまいみたいな、なんかそういうのあると思っていて、
まあ、はい、
まあ、そして時間帯とか、まあ、環境とか、はい、うん、なんかそういうのはもしかしたらあるのかもしれないなと思ってるんですよ。
そうですね、そのまだ冬とか春先とかこう白湯をもう毎日飲んでた時は必ずこう朝、うん、ベランダで飲むようにしてましたね。
あ、ベランダでね、
はい、こう日光を浴びながらこう、はい、日光と白湯の温度でこう体を起こすみたいなのをやっぱこうなんていうんですかね、寒い中でこうあったかいのものを飲む幸せというか、うんうん、冬の朝とか本当寒いんですけど、うん、でも逆にそれが良かったりっていうのがあって、で夜は割とこう部屋の照明を落としてこうもうどんどん副交感神経上げていく中で、うんうん、まあ、薄暗い中で一人でこうズズズとすするような、はい、それがまあ日常で、
うん、
あ、ありました、ちょっと特別な環境というか。
ありますか。
はい、あります、あります。僕あの山に登るんですけど、
はいはい
はい、あの山の上でこうテント泊とかした時に、はい、何ですか、こう山の景色見ながらこう寒い山の上でこうズズズと飲む白湯はもうめちゃめちゃ美味しかったですね。
それは最高っすね、絶対。
はい、なんかその白湯がいいなって思ったのが、まあ、いつもその山登る時はこうコーヒーだったんですよ、うん、もうなんか、うん、有無を言わさないじゃないですか、うん、山と言ったらコーヒーみたいな。
確かに確かに。
あるんですけど、なんかどうしてもやっぱカフェインでトイレに行きたくなっちゃうから嫌だなっていうのがあって、はい、っていう中でこれ白湯でもいいんじゃね、
うんうん、
って、はい、山の上で一回こう白湯を飲んでみたことがあったんですけど、
はいはい、
もうあの下界で飲む白湯からまたもう2倍も3倍もちょっとこう格が上がりましたね、あれは。はい、ちょっと山登る方リスナーさんいたらぜひやっていっていただきたいですね。これ
いいっすね。
はい、
僕なんかあの、まあ、山登りはしないんですけど、トレランを時々やって。
お、そうなんですか。
まあ、ちょっと最近はやれてないんですけど、あの、
うんうん、
やってる中でさすがにちょっと走りながら飲むっていうのはちょっとやったことがなくて、それちょっとどぎついっすよね。
ちょっとすごい火傷しそうですね。
はい、なのでもう山登りをあまりしないんですけど、ちょっと今の話を聞いてるとちょっと やっときたいですね。なんかね、
キャンプとかでもいいかもしれないですね。
はい、キャンプはねやったことがあるんですよ、何回も。キャンプ行った先で、まあ、場所によってはその湧き水が取れるところもあったりするんで。
あ、いいですね。
その湧き水を取ってそれで沸かして白湯を飲むみたいな。
あ、そう、富士の宮の朝霧に来られてましたもんね。
そうなんです。
はいはいはいはい、
そこ、
そうだそうだ、はい、いやようこそ静岡。
いや本当にちょっと静岡県意外とお世話になってます僕は。
そうなんですか、嬉しいです。そうですね、やっぱ富士山のこう湧き水が取れますからね、うん、静岡東部。
山の上左右ですね、だからね。それがもうとっておきですと。
至高ですね。
じゃあまあ多分左右飲みは結構登山好きも多いんじゃないかという勝手な想像から、
はい、
ぜひリスナーの方々も木村さんおすすめの山の上で左右飲むということをですね、まだやったことがなければぜひ、
ぜひ
やっていただけたらいいんじゃないかと。
そうですね、ちょっと10分間煮沸するとこうガスがもったいないなっていうところ、そこはまあ個人個人で判断していただきつつ、はい、
確かに。
あ、でも湧き水だったらそうか、そこまでこうカルキだったりとかの心配は
そうっすね、
まあないですね、うん、
まあね、水のこともこう話し出すと奥が深いなと思ってるんですけど、うん、そう、なんか 水のこともね、ちゃんと話す機会を何回か設けたいなと思っているんですけど、まだやっていないっていう。
まだまだ先は長いですからね、さゆう FM。 いや楽しみですね。すごいですね、いろんな隠し玉がまだまだあるんですね、たなしんさんの
中で。そうなんですよ、隠し玉というかやりたいこと、言いたいことっていうんです
か、はい、はいはいはいはい、そうそう
そう、はあるんですけど、はい、なかなか追いつい、体が追いついてないところもあってむしろなんか個人的にはやっぱこういうゲストの人を呼んで話す方が面白くて、
はい、なんか、うん、そうですね。
でもまあそればっかになっちゃうとちょっとあれなんで、あの、はい、シングルでもお話をしていくんですけど、
うんうん、そうですね、今までのゲストの方のお話聞いててもなんか人それぞれだなって本当に思って、うん、考え方もそうだし楽しみ方とかも本当だからいいですよね、10人という
か。そうそう、
面白いですね、うん、
左右とはいえみたいなね、なんかいろんな話が、
はい、左右自体がシンプルだからこそみたいなとこありますよね。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
だいたい第1部というところでは、はい、いろんなお話ができたかなと思いますんで、まあ、まだまだお話足りない部分に関しては、はい、後半戦のアフタートークの方にちょっと持っていきたいなと思っているので、一旦は、はい、この辺りで、第1部の方をちょっと終わりにしたいなと思います。
はい、
なんか言い残したこととかはありますか？大丈夫ですか？
いやもう、はい、たくさん話させていただいて、はい、もうい
や本当にもしもガラス、はい、ステンドグラスですかね、ステンドグラスで何か作りたいなと思ったら本当にモクソンさんを訪ねた方が僕はいいと思ってるんで、はい、
ありがとうございます。
これで木村さん、モクソンさんという人がいるんだということをですね、認識した人はぜひなんかこういうの作ってみたいなとかあったら、はい、訪ねていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。
そうですね、もうできる限りもう知恵を尽くして実現させたいと思います。はいはい、
とても技術のある方だと思ってますので、
はい、ありがとうございます。まだまだ精進したいと思います
はい、じゃあというところで、今回のですね、さゆう FM は、ステンドグラス作家の木村洋介さんことモクソンさんをお招きしての、ゲスト配信ということになりましたが、第1部はね、この辺りでちょっとおしまいにしまして、残りは第2部の方に、続けていきたいと思っております。はい、
はい、
皆さん聞いていただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた次回、さようなら。
さよなら。あ、言えた。
はい。